When you're feeling through, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM. ガーナアーユルティー、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはガーナアーユルティーで検索。
長くて覚えられないだっち。
覚えましょう。
この言葉で覚えるだっち。
読み売り読み売り、はいどうぞ、読み売り新聞。
フリーダイヤル434381は、読み売り読み売り、はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ、物は大切に。靴、合鍵のことなら、リペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も、自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から、奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美2世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手は、将来の夢はタワーマンションの30階に暮らすこと、俊介フランスこと、
タンタンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやタンタンさん、何だった冬が終わり、ようやく3月になりまして。
そうですね。
いやもう私としましては、もう3月、うん、暖かくなってくるんでね、うん、もういよいよ持って、まあ、前々から言ってますけども、うん、私の趣味のプロレスがいよいよ興行も本格的になっていきますので、はい、もうここからですね、どんどんどんどん自分の推しの選手がどんな活躍をしてくれるのかと、はい、もう考えるだけで胸がワクワクのドキドキでございます。
いいじゃないですか。
でしょ、
はい、
でタンタンは何かこう、はい、3月楽しみなことってあります？
私3月、3月じゃないんですけど、うん、いいですか？
え、どうぞどうぞ。
今まで、うん、私は中学生ぐらいの時に見てた、うん、戦国鍋テレビっていうテレビがあって、
戦国
鍋番組があって、はいはいはい、あるのね、それが今年10年ぶりに、うん、はい、7月に今度鍋からチャーハンになって帰ってくるらしいんですよ。
あ、限定だ。鍋からチャーハンになるんだ。
そうなんです
よ。じゃあそれって、戦国チャーハン、
そうチャーハンテレビ、
でその鍋テレビも含めてだけど、もともとそれどういう番組なんです？
タイトルだけ聞くと、うん、料理番組に思われがちなんですけど、うん、タイトルの頭に戦国ってついてて、うん、実は、うん、歴史ものの番組なんですよ。
あ、そうなんだ。戦国時代の料理をこうタタタタタってどうぞって言うんじゃなくて、
そうじゃなくて
歴史ものなのね。
そう、歴史もので、はいはいはい、まあどういうものかっていうと、はい、まあ例えば代表的なものだと、うん、徳川幕府って 将軍15人いるじゃないですか、歴代、
はいはいはいはい、
あの将軍の名前全員言えます？15人、
言えない言えない言えない、無理無理無理、
その15人の将軍の名前を歌にして、うん、でしかもそれを俳優さんたちが、うん、15人の俳優さんたちが、うん、それぞれ役になって家康の役、うん、家光の役みたいな役になって歌うんですよ、
うん、
全員が。
そういう感じの番組なの？
そう。
へえ。それ
はへえ、
予想外が過ぎた。
そういうこと？
だって戦国鍋とかチャーハンって言ってんのに、うん、チャーハン要素どこにあるんだってちょっと思っちゃってる。
チャーハンとか鍋要素は一切ない。
ないんだ。
ない
ないのね。
そう、
じゃあ淡々的にはその、うん、結構そのなんだ、聞くところによると、うん、多分推しの歌詞とかがそういう番組に出てくるんだと思うけど、どういうのが他に出てくるんですか、その歌歌の。
歌歌のだとまあ、うん、もう有名な某ジャニーズの曲とかをパロディして歌ってることが多いです。
なるほどね。それってじゃあ、
うん、
何、いつ頃それっていう番組やってるんですか、何時とか。
再放送が、うん、東京 MX で3月7日と14日、うん、来、明日、
明日じゃん、
明日の、明日と来週の土曜日の25時から25時半、
うん、あ、なるほど、
夜
じゃあ
なんでも録画して、うんうん、気になる人は見てもらう。
じゃあ今聞いてくださいもね、必ず録画して見てってくださいませ。はい、どうもありがとうございます。
はい、
ナイスサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 0356340792、 東京 0356340792、 メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは、書籍世界倒産図鑑波乱万丈25社でわかる失敗の理由を編集されました日経 BP 社様より坂巻正信様になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速でございますが、そもそも日経 BP 社様というのは一体どのような会社なのかを説明願いますか。
はい、あの50年ぐらい前にできた会社で、
はい、
日経新聞とあのアメリカのマグロヒル社というあの会社がですね、共同で立ち上げた会社で、日経ビジネスという雑誌を、うん、直接に、会社の、まあ、マネジメント層の人に郵送で届けると、うん、いうようなことで始まった会社でして、
はい、
でまあ、日経メディカル、お医者さん向けの雑誌とか、うんうんうん、アーキテクチャ、建築家関係の皆さんですね、うん、のところに届けるようなあの専門の情報を直接届けるというようなことをやってたんですが、あの Windows95 というのが出て、あのパソコンの雑誌がたくさん出るようになって、でそれはまあ一般の皆さんがたくさん読む雑誌を出すので、うん、これは書店であの買っていただけるようにしようということで、そういうあのいわゆる書店で買える雑誌を作った時に、まあ、書籍も始めたんですね、
うんうんうん、
なので、まあ、今我々が出している書籍は、まあ、ビジネス書と言われている、まあ、ビジネスマンの方に役立つ本だとか、
はい、
まあ、健康に関わる、まあ、医療系のプロの人たちが、うん、あの詳しい人たちが作った一般の人向けの書籍とか、うん、っていうのを、まあ、いろいろ作っていると、そんな出版社です。
なるほど。じゃあ最初は雑誌だったのが、まあ、書店にマーケット広げてった。
そうですね、うん、
もうでは坂巻様自身はどんな本を担当していらっしゃいますか。
はい、私もまあ、ビジネス関係の雑誌にいたもんですから、はい、そこでの連載をまとめた書籍というのを結構作ってまして、うん、はいはい、例えばのトヨタ物語という書籍があるんですが、はい、これは日経ビジネスに1年間連載したものをまとめたものでして、はい、作家の野実恒義さんという方がですね、うん、はい、まあ、7年以上トヨタの取材を続けまして、はい、トヨタの強さの秘密に迫るというような本をまとめて、作ったのが、一昨年になりますかね。で、最近ですとトヨタ、クレイジーで行こうという、うん、
クレイジーで行こう、
はいはい、ちょっとタイトルはなんだっていう感じがしますけれどもこれGoogle にですねロボットベンチャーを、うん、売った男というのが、はい、加藤隆さんという起業家の方がいまして、うん、はい、でその方が、まあ、次のチャレンジを水道管っていうものをターゲットにしたんですね、うん、
水道管
水道管っていうのはですね要は社会インフラのことです。要はアメリカで、その水道管が破裂したりとか、うん、そういったことでこうそのケアをしなきゃいけないためにもう何十億円何兆円っていうお金が必要になってしまうんですね、うん、要は全米で、はい、でそれを、まあ、AI の力を使って、どこがトラブルが起きそうかというのを先回りして予測することでそういったことのそのケアするお金を抑えられる仕組みというのを考えまして、うん、でその会社はアメリカで作ったんです、
はいはい、
でその時に、今度は日本でも、はい、そういったことってあるじゃないですか、うん、例えば台風19号の時にその水害が起きてしまったりとか、はいはいはい、あとはこの前だと福岡で
破裂
して断水騒動が起きたりとか、はい、その社会インフラ、まあ、水道管のトラブルっていうのを先回りして、うん、抑えるというのを保全するっていうのを、うん、それを、サポートするサービスですね、うん、でその企業を作って、うん、今栗田工業という水の世界大手の日本の会社がありますが、はい、そこが買収するまでの、うん、まあ、ほぼ1000日間の記録というのをですね、
すごい、
はい、アメリカでたった一人で会社を作ってから、はい、その売却するまでの1000日間というのを毎月毎月、はい、その時その時に連載してもらってですね、でそれを本にまとめるというようなことでまとめた本があります。ただ、まあ、私が作ってるのはビジネスパーソンの皆さんに、うん、はい、まあ、役に立つというか読んで、あ、なるほど、こんなことがあったのかとか、うん、あるいはこんなことをやった人がいるのか、じゃあ自分にどんなことが参考になるかなっていうようなことを考えていただけるような本を作りたいというのが、うん、まあ、今やっていることですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあそんな坂巻様が今回、
はい、
あなたにご紹介させていただく世界倒産図鑑なんですけども、はい、まあ、それについていろいろお聞きできればと思います、はい、でまず出版されたきっかけというものを教えていただければ。
はい、はい、皆さんが書店に行くとですね、はい、お子さん向けの、うん、うん、残念な動物についての図鑑だとかですね、
はいはいはい、
絶滅してしまった動物の、うん、ことを、まあ、分かりやすくまとめた、うん、そういう、まあ、図鑑系の本がですね
売れてますよね、はい、すごい。
でじゃあ我々が子供向けの本って、まあ、さっき言ったようなビジネス書を作ってる会社なので、う
ん、はい、
これビジネスパーソンに役立つ、うん、こういう図鑑ものできないかなということを考えまして、う
ん、
で絶滅した動物か、企業でいうと倒産する会社、うん、倒産してしまった会社、
はい、
はい、でそれはかなり難しい話でもある、
うん、
だって失敗した話って誰もしたくないですからね。
そうですよね。
じゃあそういうことを書ける方ってどなたかいないかなと思ったらですね、うん、はい、ビジネス書図鑑という、はい、ビジネス書の解説をする本を書いていた荒木宏之さんという方がいらっしゃって、
ほうほうほう、
でこの方は、はい、ビジネススクールの先生もやっている。
お
で、ってビジネススクールで企業のそういう成功事例、はい、失敗事例の解説をしている、
うん、はい、
これは荒木さんに世界倒産図鑑という本を書いていただいたらいいんじゃないか、
見事にマッチしてた、
はい、うん、でもご本人 OK というか分かんないので、
はい、
早速連絡取ってお会いして、
はい、
こんなテーマでどうでしょうって言ったら、
はい、
それは 結構難しいですよと、まあ、です失敗事例みんな教えてくれないからって、うん、でも失敗から学ぶことたくさんあるから、
はい、
これはチャレンジしてみたいということで、
はい、
OK をいただいて、
お
すごい、
で1例ずつ1例ずついろいろ調べてもらって、
はい、
それが25章まとまったというのがこの本です。
スケールがでかい。なるほど。で具体的にそうですね、今のなんか説明の中からいろいろと来るんですけども、はい、どういった内容がその本の中に盛り込まれていらっしゃるんですか。
そうですね、はい、日本とアメリカと、はい、まあ、ヨーロッパイギリスの会社も含めて、
はい、
25社のですね、まあ、倒産してしまった会社の、はい、まあどんな歴史をたどって、
うん、
まあ、倒産してしまったのか、うん、ということをですね、
うん、
まあ、ファクトベースでいろいろまとめていって、
はい、
でまあ、そこから得られる教訓みたいなことまで、
はい、
まあ、まとめていったというような書籍になります。
なるほど、なるほど。
今その何でしょう、この今本をあの実際に拝見してるんですけど、
はい、
その倒産の背景がまず、
はい、
戦略上とマネジメントの問題って2つに分かれてて、
はい、
そこからさらに戦略上はあの過去の亡霊がか、
はい、
とか、あとはマネジメントの問題だったら焦りからの逸脱とか、
はい、
なんかすごいカテゴリー分けされてて、
はい、
このなんか分け方とかどういうなんか、はい、基準で分けたみたいなのとかってあったりするんですか。
これあの25の事例をまとめている時には、
うん、
あえてその分類をせずに、
はい、
こう興味深い事例というのを、うん、まあ、一つ一つ、まあ、調べていったんですね、うん、
はい、
でまあ、図鑑というからには、
はい、
図鑑というのは分類とか整理とかっていうことが求められますので、はい、でこのじゃあ25章をどういうふうに分類して、
はい、
あの役に立てたらいいんだろうということを考えて、で、まあ、戦略上とマネジメントっていうのは実は分けられないんですよね、
うん、
あの表裏一体ではあるんです、
はい、
だけれどもいや全部が全部これも理由これも理由これも理由これも理由って言ってると、うん、得られる教訓ってなくなっちゃうので、あえてそのいろんな理由はあるけれども、うん、どうもこの会社、うん、事実関係をたどっていくと、うん、戦略上の問題がの方が強かったんじゃないかと、マネジメントの方が強かったんじゃないか、
うん、
であるいは戦略上の中でも過去の亡霊型、うん、要は過去の成功の、
うん、
仕組みの中にはまり込んでしまって、うん、新しいことに対応できなかった、そういう会社に分類できるんじゃないかなとかですね、マネジメントだったら焦りからっていうのは、うん、まあまあ周りが企業周りのライバル会社がみんな調子よくなって、
うん、
自分たちだけ遅れてると、
はい、
そうなった時に普通だったら冷静に判断できることが、うん、いやうちもやんなきゃって言って無理なことやって、うん、そのマネジメントの失敗で倒産してしまったとか、
あ、なるほど。なんかじゃあその会社ごとに原因は様々だけれども、これが一番の要因になったんじゃないかっていうのがメインとして分類されてるってことなんですね。
だからいろんな理由があるんだけれどもって言っちゃうと、みんながそうなんですよね。
そう、確かに
そうなると、なんかこう、うん、どれもどれも大変だったね以上ってなっちゃうので、
うん、
そこをこの著者の荒木さんは、うん、やっぱりこの事例の中で、
うん、
この例っていうのはこの部分に、うん、問題があって、あるいはこの部分は我々の教訓になるんじゃないかっていうことで、
うん、
そこをこう引き出してくるというんですかね、
うんうんうんうん、
でそれをヒントにみんなが、あ、なるほどって、そういうことは失敗のその原因になってしまうんだなみたいなことが分かるように分類したっていうのがこの、5分類というんですかね、うん、あのした、
うん、
あの形です。
どういったものがダメだったのかちゃんと読み解いていく、
そうですね、まさに読み解いていった結果、
うん、
この5つに分けてみたらそれぞれに得られるものがあったというような形ですかね、
うん、なるほど。
もうすごいイラストもすごい、
はい、
なんかこう緩すぎずでもカチッとしすぎず、
はい、
なんかこういい なんて言ったらいいんでしょう、いい具合って言ったらいいのか、はい、あれなんか分かんないんですけど、
バランスがいいですよね。
そう、なんかすごい、
うんうん、
なんか私としてはあちょっと可愛いって思っちゃう。
ありがとうございます。まさにそこが狙いでですね。私あの編集していて今回は、
はい、
この倒産っていう重いテーマを、うん、
はい、
こう冷たい感じに取られるとですね、
うん、
手に取りにくいだろうと、
はい、
だから倒産っていうテーマを、うん、なるべくこう手に取りやすい形にまとめたい、
うん、
でこのイラストというのは荒木さんが直接に描いてるんですね、自分で、
自分で描かれた
イラストレーターさんじゃないんですね。
ないんです。荒木さんがこんな形、こんな感じで描いてみたよ、こんな感じで描いてみたよっていうようなことで描いていただいていて、でそのそもそものところで言うと、まあ青いメタリックの表紙とですね、オレンジ色のこの暖かい表紙と、両方作ってみたんです。
はい
はいはい。
そしたらですね、そしたらみんな倒産っていうテーマだから、これはまあクールな、メタリックな青い方がいいんじゃないかって話になったんですが、
まあ、普通はそういう感じだったんですよね、はい、
だけどどうもそれだと重いテーマをさらにこうなんか手に取りにくくするというか、うん、まあ、大変な本だってなるので、うん、これは倒産したという重いテーマを温かく包み込むようなオレンジにしようということでですね、こっちにしました。
もう私見事にハマってますよ、その罠に罠って言ったらあれです、あのこのラジオにあのご出演いただくっていうのは決まる前、全然決まる前に、あの私本屋さんにたまたますっごい大きい東京駅かどっか行った時に、大きい本屋さん行ったんですよ、
はいはいはいはい、3
階とか4階ぐらいまでの本屋さんで、
でっかい本屋さん
そう、はい、で入ってまず1階のにもう 平置きされてたんですよ、この本が、倒産図鑑が、でパッて置いてあって、はい、倒産っていうすごいネガティブなワードなんだけど、はい、このカバーがあのすごいオレン帯がオレンジとかっていう明るいので、うん、思わず私は手に取ってしまった。
狙い通りです。
計画と
ハマってしまいました。そう、そうこのイラストにも惹かれて、
うん、本当にさっきもバランスって話がありましたけど、はい、本当にこれすごい手に取りやすいイラストでありながらも、はい、その決してそうですよね、その会社の、まあ、倒産しちゃった会社やその関係者の方々をバカにしてるようなイラストではない
ですね。そうなんです、そうなんです、うんうんうん、だからあの失敗したっていうのは、うん、あのともすればですね、この人が失敗したからこんなことになっちゃったんだ、この人悪い人だなとか、うん、この人ダメな人だなっていうふうに囚われてしまうこともあると思うんですね、まあ、倒産テーマにした時は、ね、犯人探しみたいな、
はい、
でも僕らがやりたいのはそうじゃなくって、うん、僕らもなんかいろいろ迷ったりとか、うん、そのあどうしようかなって判断をする、決断をするっていう時に迷うじゃないですか、
はい、
でもなんかその時って自分がどう判断したらいいのかっていうのは、うん、なかなかこう材料がないですよね、自分の経験からだけだと、
うんうん、
だから他の人がどうしたのかっていう話ってやっぱり参考になるし、うん、じゃあ過去に遡ってこういう大きな企業でみんなが知ってる企業だけどそれでも失敗してしまった、それはどうしてだったのかなっていうのを知ると、うん、自分が何か判断する時も役に立つんじゃないか、
うん、判断材料の、まあ、一つになる、
ね、そうですね、
うん、そうなるとまあ会社という単位で今回見てますけど、はい、その判断の材料にするっていう点で言えば、うん、まあ、私たち一人一人個人のレベルで見ても大変参考になるんじゃないかなっていうふうに、うん、
そうですね、
はい、
だからあの多分この本を読んでもし自分がこの経営者の立場だったらっていうのがまず一つあると思うんですよ、
うんうんうん
うん、例えばあの、昔あのフィルムを作っていたコダックとかポラロイドとか、まあ、はい、要は今のデジタル時代の前の時代に一世をこう風靡したというか、まあ、すごい市場を持っていた会社がこの中に出てくるんですけど、うん、
はい、
その企業がその倒産した後から見ると、うん、あデジタル化の波に対応できなかったんだなって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
フィルムフィルムって言ってたんだろうなってみんな思うと思うんですよ、うん、
最初思いますね、
そうだけど調べてみると、うん、当時デジタルのことすごい研究してるんです、フィルムの話を自分たちは一番のプロとして知っている、うん、でも時代はデジタルになっていくってことも分かっていて、うん、自分たちも開発して技術も持ってたんですよ、うん、じゃあやりゃいいじゃんってみんな思うじゃないですか。やれよって、うん、なんでやらないんだよこいつバカじゃないかって思うかもしれない、うん、だけどその時自分が社長だったら、うん、だってフィルムの売り上げまだまだあるんですよ、
うんうんうん、
それを投げ捨ててまだどうなるか分かんないデジタルのことに全部全社員引き連れてみんなデジタルだっていけるかっていうとそれは難しい判断です
よ、賭けですよね、一つの、
だけれどもフィルムだけやっていてもダメだっていうこと分かってるけど、じゃあちょっとだけ試してみようってやってる、いいんじゃないのそれでって思うじゃないですか、 だけど市場がわーっと大きくなっていくときって別の会社でデジタルに強いところがうわーって市場を持ってっちゃうわけですよ。
それで、
うん、パターンと。そうすると自分たちの持ってる技術っていうのは、うん、試して試して試して市場に合わせていくのに試す期間も投資するお金も小さいわけですよ、うんうんうん、だってデジタルで勝負してるとこは全部そこにかけてるわけだから、うんうんうん、でも俺たちはだってフィルムまだ売れてんだもんって思ったらそこで判断できないんですよね、うんうん、その決断というのが難しい、うんうん、だからそういうことを自分が置き換えて考えてみるとああそんな簡単なことじゃないって思う、うんうん、じゃあそれは会社の経営だけかっていうと個人のことでもそうじゃないですか、うんうん、なんかこう難しい判断迫られた時にどうしようと思った時にまあいろいろアドバイス求めたりするけれどもみんな経験ないから分かんないわけですよ、うんうん、でもこうやって過去の事例を知ってみるとあ別に俺は会社の経営者じゃないけど新しいことが見えてる今自分がやってることがあるどうしようってどっちを選んだらいいんだどういうふうにやったらいいんだろうそういう時のなんかこう考えるヒントっていうかですね、うんうん、にもなるんじゃないかということで、まあ、教訓というかそういったものをまとめる、はい、だから中であの3つのポイントっていうのはそれぞれにつけてるんですけど、うんうんはい、そこを考えるきっかけにしてほしいなっていうふうに思って、まあ、そういった構成に本をしたってことですね。
あ確かにこの3つのポイントは分かりやすいですもんね、はい
うん
うん、
3つのポイントです、
うん
ありがとうございました、はい、ではもうですね、はい本日のゲストは日経 BP 社組、坂巻正信様でした、はい、ありがとうございました
ありがとうございます、
曲はママモのヒップです。I don't wanna be 마침내 맘 대로 걸은 kick it 머리 아끼 무릎 다 hip it Do it do it like me do it 나를따라 hey kick it 가끔가끔모두같이 hip it hip it
Yeah. 本日も開講マイスク学園。学園皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウンFM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園のショノチンです。
同じくナイスク学園のトシ君です。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で話題の学生をゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生に自分たちの活動をお話してもらい、すごい学生の存在を、紹介するコーナーです。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今最近
もう巷ではもうまあコロナですよね。
ですよね。
もうあらゆるイベントが中止になっちゃった。
本当ですよね。自分ももういろいろイベント行く予定あったんですけど、うん、ほとんど中止で、もう勘弁してほしいって感じで、う
ん。そんな中でも僕は映画館に行ってますよ。週2回は。
あ、マジですか。はい、やっぱガラガラですか。
いや、意外と混んでるっていう。
あ、そうなんですね。
ヒット作はちゃんとやっぱりみんな来てるっていう。
ちゃんと見に行くんですね。なるほど。中止になったりしないんですか、映画は。
映画は基本僕そうですね、中止にはなって、映画だけは中止
になってないんですね。
人がそうですね、ないですね。うん、
自分を明日からスノーボードに行くんですけど、
夜行バス。
夜行バスなんですよ。
恐ろしい。
もともと先輩の車で行く予定だったんですけど、行けなくなって、もうガンガンの超装備していこうかなと思ってて、マスクになんならスノボのゴーグルかけて、うん、
目からもう
装備しまくってバスに乗ろうかなって思っています。なんか予防方法とかあります？自分の
僕は普段からしていることというか、素直にうがい手洗い、
あ、大事ですよね。
もう素直、一番それが大事だと思うんで、うん、
マスクしてますか普段から？
基本電車の時はしてますね。
あ、はい、なるほど。なんか自分マスク、あんまりコロナに対して意識なくて、うん、
はい、
どっちかっていうと花粉対策でマスクしてる感じなんですよね。なんかあんまりちょっともうちょっと意識した方がいいなって、まあスノボのおかげで意識し始めてるって感じなんで。
どれぐらい行くんですかスノボ？
結構行きます。なんかもう知り合いはみんなスノボ好き多いんで、結構友達と頻繁に行くって感じです、ね、なんでちょっと、まあ、これももう気をつけていこうかなと。
ぜひ病気なく帰ってきていただいてもらいたいです。
ありがとうございます。はい、ナイスク学園ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp、YouTube 配信もしていますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園ではツイッターもしています。アカウント名はナイスクアンダーバーシチューデント、ナイスクアンダーバーシチューデント、よろしくお願いします。また番組中に、ハッシュタグナイスク学園で、つぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。ツイートお待ちしております。
はい、ではさあ本日のゲストの方をご紹介しましょう。本日のゲストは株式会社エストラ代表取締役の福場凛太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。起業されてる学生ということ で、今大学はどこに？
大学は慶応大学の理工学部に通ってます。
4年生でした。
4年ですね。今
すごい。株式会社エストラっていう会社は何をされてる会社なんですか？
そうですね、主に教育事業をやっていて、今事業やっているのはコーチングを用いたプログラミングスクールと、コーチングのチャットボットの開発をやっています。
なるほど、なるほど。プログラミングはもうちょっと自分には無理なんでなんなら俺も入りたいなって思ってる
ぜひぜひぜひ
ぐらいなんですけど、そのなんて言うんでしょう、教育系の授業をやろうと思うモチベーションが自分にはわからなくて、なんかなんでどういった経緯でその教育に至ったのかなっていうところがすごい気になるんですけど、その教育自体に興味を持ち始めたっていうのはいつ頃から？
そうですね、高校生の時から結構興味を持っていて、高校の時から自分はなんか勉強するのも好きだったし、いろいろなんだろう考えることが好きだったので、あとは人に教えることも好きで、でその中で大学生の時から塾でアルバイトをして、最初はなんかうまく教えられなかったりとか、できなかった時も多かったんですけど、なんだろう、一人の生徒が劇的に成長した時に自分の中でそのやり方というかコツみたいなのをつかみで、ただこれってなんか全員ができるものじゃないなっていうのをいろいろな先生からお話を聞いた中で、もっと教育業界を変えられるような 授業をできたらいいなっていうことで、
じゃあ結構塾の先生の中でも優秀な方だったっていう。
最初は全然ダメでしたけど最後の方はかなり自分の中でもできた自信を。
ちなみに塾で何の教科を教えてたんですか？
結構いろいろな教科を教えてたので、うん、あれなんですけど、自分が今、理系の大学に通っているので、はいはい、理系の教科、特に数学とか、物理とか教えていることが多かったです。
なるほど、なるほど。そっか、優秀だったんですね。なんか、その頃から起業自体には興味あったんですか？なんか、
そうですね、
どっちかというと、先生になりたいというか、うん、将来的には、学校の先生になりたいっていう思う子が多いと思うんですけど、うん、なんか、その起業の意識はその時からあった？
そうですね、起業したいって思いはあって、でそれなんでかっていうと、やっぱりその自分一人だけだと教えられる生徒の人数に限りがあって、もっと多くの人に教育もいい教育を提供できるためには、やっぱり自分がそういうなんかソリューションとかを考えて起業するっていうのがいいのかなって思ってました。
ちなみになんですけど、お二人はどういうきっかけで出会われたんですか？
ああ自分と福場さんは、はいいつ頃ですか？去年
ですね。1年前ぐらいですね。
1年前ぐらいに、もともと自分がインターンしていた会社が主催でやっていたスタートアップ系のイベントがあって、はい、そこで、福場さんの共同創業者、
そうですね、共同創業者の
と知り合って、福場さんを紹介してもらったってい
う。そうですね。
で今も結構近場で一緒に働いてる。
そうですね、一緒に働いてるので、
なんで、まあ、久しぶりではない。
そうですね。ついこの間会ったみたいな。
ちなみに翔野くんはプログラミングってやってるんだ。
あの勉強はちょくちょくしてるんですけど、うん、まあ、もう無理っすって感じ。う
ん、なんか難しいっていうあれはありますよね。結構なんか難しいイメージがプログラミングに結構ついてて、なんか自分たちはそういうのも変えていきたいなっていうのがあって、あの初学者、習ったことない初学者でも2ヶ月かければ。ウェブアプリケーションっていう、うん、アプリを作れるようになれるっていうところを
2ヶ月で、
かなりなんかプログラミングスクールとか通われると半年とかかかって長い印象があるんですけど、はい、自分たちは最短の、うん、ルートをたどって2ヶ月でプログラミング、まあ、そうですね、
プログラミングって英語と数学なんですよ、はい、基本。
そうですね、英語の力はそんなに必要なくて、はい、基本的になんか中学の最初ら辺で覚えたような単語を覚えていればよくて、うんうん、どちらかっていうとその数学的な思考が大事、うん、ただ、まあ、最初のなんかウェブとかを扱うにおいてはそんなに数学の知識もいらなくて、はい、結構なんて言うんだろう、パズルみたいな感覚に近いかなって、当てはめていくっていうのが一番、う
ん、ゲーム感覚なん
ですか？そうですね、ゲーム感覚で当てはめていくっていうのが近いかなと思います。
もうちょっと自分にはそれが無理だった。
なるほど、
ね、いや諦めないでください。
僕の周りでも学生でやっぱりプログラミングを勉強する方って、うんうん、なんか、まあ、単に言うとプログラミングって時給が高いじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
インターンにしてもバイトにしても、ね、なんかそれで、まあ、ちょっと効率よくお金稼ぎたくてプログラミングの勉強をもう半年ぐらいやってるっていう友達とかもいて、なんかそれ聞くとね、我々文系もちょっと勉強しなくちゃいけないのかなとかと思って、
ね、まあ、うん、一通りやっといた方がいいっていうのはありますね、うん、なんかその2ヶ月間っていうスパンは他の、はい、まあ、いろいろプログラミングスクールあると思うんですけど、はい、結構短い方。
そうです、かなり短い方かなと思ってて、
相場はどのぐらいなんですか？
相場価格ですか？
時間
の相場だいたい半年ぐらいですね、半年から1年が多いですね。
でも2ヶ月でウェブ作成は余裕と。
余裕でできますね。
それはなんかその教育のコツとか。
そうですね、自分たちは、一般的なスクールだとティーチングっていう、まあ、うんうんうん、学校とかで教えてる先生が、内容を教えるみたいなところに特化してると思うんですけど、はい、自分たちコーチングっていう手法を用いていて、うんうん、コーチングっていうのは質問を通して相手から、気づきを与えるっていう手法を用いていて、基本的に、自学習メインなんですよ、うん、
はいはいはい、
結局プログラマーって、自走できないと意味がなくて、人からずっと教えられてやっているとなかなか成長できないんですよ、うん、自分で自走できるような能力をつけられるっていう点で、自分たちのスクールはかなりそのコーチングを用いてやっている
というか、なんかその手法を用いようって思ったきっかけとかってある？なんかなんて言うんでしょう、
そうですね、
普段プログラミングスクールやろうってなったら結局コーチングよりもティーチングメインになってしまう人が多い気がするんですけど、よくそこにたどり着けたなっていう。
それがなんか結構そのバイトが結構きっかけがあって、最初自分が教えてた時にもうすごいティーチングメインで教えていたら、なかなか生徒がなんだろう、成長しなかったというか、なんか勉強にあんまり興味持ってくれなくて、これってなんでだろうってずっと考え続けた結果、 どっちかっていうと自分が質問してあげて相手に気づきを与えた方が勉強をなんかやってるその感じにもなるし、なおかつ勉強が楽しいなって思ってくれる生徒が増えてきて、これってどういう手法なんだろうっていうのを自分の中で勉強してた結果、コーチングっていう、コーチングってもともとなんだろう、教育向けっていうよりは経営者が受けるようなエグゼクティブ層って言われる経営者が受けるような層が受けるようなもので、教育とはあんまり関係なくて、でも近年その教育っていうのに導入しようっていう動きが盛んになってるっていう感じで、
なるほど、じゃあ 今の教育業界に対して持ってる問題意識としては、はい、そのティーチングをどんどんコーチングに変えていければいいなっていう思いがある、
そうですね、
ある、
なんかそのティーチングを一定しなきゃいけない層もいて、やっぱりそのなんだろう、質問しても全くわからないみたいな子もいるので、そのコーチングとティーチングの比率がすごい将来的には大事なのかなって自分は思っていて、なんかできる子はやっぱりコーチングをしてあげた方が、学びの定着度も上がったりとか、やっぱりできない子には最初はティーチングから始めて徐々にコーチングの比率を増やしていくみたいなところを意識すると、教育の質は上がるのかなっていうところがありますね。
なるほど。
ちなみにその受講されてる方ってどういう方が多いんですか？
今だと、学生 と、社会人の方が、半々ぐらいいて、学生の中でも結構大学生が多いですね。
あ、社会人もいるんです。
社会人もいますね。
どういう目的で皆さん学ぼうと入られて
る？将来的に、転職したりとか就職したいみたいな、プログラマーになりたいっていうのが多くて、ただなかなかその他社さんだと、お金が金額的に高かったりとか、あと期間が長いから、挫折しちゃうんじゃないかみたいなところを考えられている方が多くて、そういう方がそうですね、コーチテックっていうスクールなんですけど、弊社のスクールに通われる方が多いですね。
だいたい相場、それお値段の方の相場はいくらぐらいですかね？
業界でいくと、50万から、100万ぐらい、半年で、そうですね、50万から100万ぐらいが多く、半年で50万から100万ぐらいが多くて、自分たちはその同じぐらいの内容を2ヶ月に詰めて、今25万で
半額
で、そうです、相場的には結構安めで、
そうですね、かなり
短期間でできるみたいな、
そこに特化しているスクール
なんです。なるほど、面白い。今受講生何人ぐらい？
今そうですね、開校してまだ2ヶ月しか経ってなくて、はい、2ヶ月で今12人ですね。12人の生徒さん、
もうある程度実績は、
そうですね、徐々にもうそろそろ卒業生も出てくるので、これから
実際そういうなんか教室とかなのか、それとももう完全にズームみたいな感じで、
両方扱っていて、オンラインオフラインどちらもあって、基本的に週1回の面談と、それ以外は自学習やってもらう形、あとは質問対応を、毎日朝9時から夜9時まで受け付けているという形でやっています。
なるほど。それ休日も受け付けてます。
休日も今は受け付けてます。
めちゃめちゃ忙しいですね。
そうですね、今はまだ忙しくて、やっぱり実績がまだないので、今はその質っていうところを担保していくっていう時期になるのかなと。
社員さんは大体今どれぐらい、会社の社員さん、
社員としては、自分一人が社員で、他はまだインターン生みたいな感じでやっていて感じですね。
結構いるんですか？
そうですね、メンバーは今7人でやってます。
起業したのいつでしたっけ？
起業したのは、会社立ち上げたのは11月ですね、去年の11月に。
11月、結構多い方なんです
かね？そうですね、短期間だと結構多い方なのかな。
そうですよね、なるほどなるほど。なんかその教育系で、大学入ってからもう教育系一貫してずっとなんか活動されてた？
そうですね、塾で働きながら、塾の運営もやってたんですけど、あとはインターン先も教育系の、ところでやっていたりとか、またなんか3年の夏に1回起業していて、その時もプログラミングスクールをやっていた。
なるほど。ほぼずっと教育、
そうですね、教育が多いですね。
教育メインで、
やっぱり教育が自分の中では好きというか。
なんか先ほどちょっと話に出ましたけど、なんかその尊敬してる経営者さんですか？教育共通する方がいるっておっしゃってましたけど、
ね、そうですね、ジャック・マーさんがすごい自分の中で尊敬していて、はい、
それはどうしてなんですかね？
やっぱりなんかそのジャック・マーさんってもともとエリートの街道を渡ってきたわけではなくて、挫折しながらも極めていって、今ではもう中国で、1、2番の大きな会社、アリババを、運営、もともと経営していて、やっぱりなんかそこまでの挫折の道のりというか、っていうのが、とてつもない、やっぱり普通の人じゃ味わわないようなその挫折を味わっていて、 それでも諦めずに、
はい、
その諦めずにやっていく姿勢っていうのがすごい自分の中ではもう尊敬できるというか、
なるほど、
自分も諦めないでやっていけたらいいなっていうところで、
そうですね、
はい、目指すはジャック・マーさん、
う
ん、
そうですね、
日本のジャック・マー
さん、まあ、教育者、彼ももともとその先生とかもやっていたりしてたんで、彼みたいな教育者になれたらすごいいいなっていうのがありますね。
なんか目標とかってあるんですか、その今後、今過去の話をずっとしてきたと思うんですけど、今後教育業界をどう変えていきたいとか、まあ、自分の目標でも
いいですし。そうですね、今後はやっぱり今の日本の教育業界って、うん、まあ、最近いろいろ多分ニュースとかで、うん、例えばなんだろうな、コロナとかで、うん、なんか間違った報道がすごい、うん、あると思うんですけど、うん、そういうのをやっぱり分からない人ってすぐ受け止めちゃって、うん、
はい、
自分で考える癖っていうのがあんまりなくなってきちゃってる世の中だと思うん
ですよね。
ただこれからの世の中って考えられないと自分の中でなんか生きていけないなと思っているので、
うん、
それって変えられるのって教育なのかなっていうところ、はい、やっぱ自分で自主的に行動できるっていう人を一人でも増やせるような、教育の体制を作っていく、なおかつ、自分としての夢としては、まあ、より多くの人に影響を与えられるような人になりたいなと思っています。
なるほど、そうですね、頑張ってほしいって
感じです。ありがとうございます。
同じ起業家として頑張りましょう。
頑張りましょう。
そろそろお時間ですね。
そろそろ
来てしまったので、何か告知だったり言いたいことがあれば。
そうですね。今先ほど言ったコーチングを用いたプログラミングスクール、コーチテックっていうスクールをやってるんですけれども、このリスナーの方限定で。2万円割引で提供するので、ぜひ興味ある方は。
あ、自分も大丈夫ですかそれ。
ちょっとそれは、
あ、それはダメ、
それはダメかもしれないです。
僕ぐらいは大
丈夫です。あ、大丈夫です。
それは大丈夫ですね。
そうですね、 リスナーの方、ぜひぜひ応募待っています。
はい、ぜひ応募してください。
ください。じゃあ本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は、株式会社エストラ代表取締役福場凛太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ、ナイスク .com からアクセス、ナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募お待ちしております。それでは本日、これにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さよなら。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は贅沢ホリデイズの節子です。
男の旅は一人旅、女の道は帰り道、トラックアンギア旅の途中、立ち寄る田舎のドライブイン、酔って始まる些細な喧嘩、殴り飛ばした男のもとへ駆け寄る女のすり泣き、俺にはどこか懐かしかった。お前セスコじゃねえか、お前時代遅れと言われた街にぼんやりと灯るネオンとともに闇を照らすバスへの酒場、そぐわぬ女が一人この場に、うつむきグラスを見つめる様が何かを忘れる儀式のようだ。名を聞きゃぽつりと茜というが、お前
ワンステップ、ツーステップ、考える前に行動さ。スリーステップ、フォーステップ、自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き日経 BP 社様より坂崎正信様をお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやでもあれですよね、その最近はもろもろのちょっと嫌な事情でいろいろなんか時差出勤だったり、うん、まあ、リモートワークだったりっていうのが結構注目されてますよね、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、今のコロナウイルスの問題で、うん、そのまあ会社に人がたくさん集まるとそれだけ感染のリスク高まるということで、リモートワークというのがあのいろいろ注目されていて、でまあいきなり始められないですよね皆さん。
そうですね、なかなかいきなり会社来ないで仕事しなくてもいいよって言われても、何を準備すればいいのかとかは、
そのまま仕事しないわけにもいかないですからね。家でも仕事をする、
そうです、ね、
じゃあその環境が整っているかというと整ってない、はい、みたいな状況ですよね、はい、だからあの、
あ、ね、
他の実際にあのそういうリモートワークっていうのを自分でやったことない人が急にできないので、はい、今やったことある人の参考になるかなっていう、やったことのある人の話が参考になるかなって思うのは、はい、あの私が作った本で恐縮なんですが、超時短術という本をですね、
はいはいはい、
去年作りまして、
はいはい、
でそれはの働き方改革に合わせて、うんうん、まあ、無駄を、仕事の無駄をなくそうという本なんですけれども、うん、はい、まあ、仕事の無駄って会議の無駄が多いんですよね。まあ、無駄な会議、単に報告だけだったりとか、はい、まあ、そういったこともまあ偉い人からすると、うん、自分で会議集めてみんなに報告して、うん、俺は会議やったぞっていう手柄のためにやってるわけで、実はいらんのですよねそんな会議は。でもそういうのを見直してなくすと、うん、お仕事の無駄がなくなります、
うん、
そうすると仕事早く終わります、うん、そしたら家に早く帰れますよね、
うん、
で会議のその実際にやっている時にも会議室に集まらなくてもいいわけですよ、リモートの仕組みがあれば。あ、
そうか、
はい、
テレビ電話とかでもいいってことですよね。そうそう、
だからパソコンに一つモニターつけて、うん、で出張先のそのところから参加して、うん、ね、今こんな感じになってます、 あ、分かった、でこうでこうでこうですってやれば済む話なのに、うんうん、大事な会議だから集合するようにって言ったらですね、うん、みんな集まんなきゃいけないわけですよ、
うんうんうん、
でそういう無駄をなくすっていうのが、うん、まあその超時短術って言ってるのはそういうやり方、あのそういう話なんですけれども、はい、まあ今リモートワークっていうのが必要だって言われて、はい、まさに役に立つんですよ、
うんうん、
この本が。
そうですね、リアルタイムで
の。そうなんです、うん、なのでこう、まあ、出てから少し時間経ってますけれども、うん、
はい、
あ、なんかこう必要とされてるなっていう情報がたくさん書いてあるので、
うんうんうん、
今日はあの世界倒産図鑑の紹介でお邪魔したんですけど、はい、この本もちょっと紹介しようかなと思って持ってきちゃいました、
うんうん、いやすごいですよね、528社16万人のデータをもとに効率、
はい、
どうやったら効率が上がるかっていうことがもうここに書いてあるってことですよね。
そうなんです、あの理屈じゃなくて実地でやってるので、あの大変参考になります。
地に足ついた話ってことですよね、はい、まあ、ちょっと注目されるきっかけになったのが、まあ、あまり良くない話題からではあるんですけども、はい、それでも今世の中で関心が生まれてるのは間違いないですので、
はい、
このぜひね、これを超時短術と呼んで、はい、一体どういう仕組みを作っていけばリモートワークが生まれるのかっていうのを、ま、皆さんね、
はい、
あの覚えていてくれればなと思います、うん、今夜は楽しいお話本当にありがとうございました、本日は書籍世界倒産図鑑波乱万丈25社でわかる失敗の理由を編集されました日経 BP 社様より坂巻春信様に、正信様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。
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 今夜のお相手はシュンスコフランスコと
タンタンがお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世